皆さんこんにちは、コナヤです。風邪もそうなんだけど、インフルエンザなんかに感染するとだるくなりますよね。今日はですね、それがなぜかわかったっていう研究の話をしたいと思うんです。インフルエンザに感染してだるくなるなんて当たり前じゃないって、思うかもしんないですけど、でもそうでもないんですよ。コロナもそうなんですけど、インフルエンザって呼吸器系に感染するんですよね。だから、鼻とか喉にウイルスがいるわけで、そうすると、咳が出たりとか、喉が痛かったりするっていうのはよくわかるんです。でもだるいとか眠いとか食欲がないとかそういうのっていうのは脳の働きの変化なんですよ。脳がそういうふうに感じるから行動が変わるわけなんですよね。それから熱が出るのもそうで、脳の中に視床下部っていう部分があって、そこに体温をコントロールする場所っていうのがあるんです。だからインフルエンザで熱が出るっていうのもその部分の働きが変わってるっていうことなんですよね。で、ウイルスっていうのは呼吸器、鼻、口、喉、それから症状がひどくなれば気管支とか肺のあたりにいるわけなんですよ。ということは、その場所から脳まで何らかの形で情報が伝わっているっていうことなんですよね。でもって、これってすごく大事な仕組みなんですよね。だるいから無理して体を動かさないでしっかり休んで体を治すっていう、そのためにこの仕組みがあるわけなんです。でもその仕組みがどう働いているかっていうのがちゃんと分かってないんですよ。そんな誰でも経験したことがあるようなことで当たり前と思ってしまうようなことなんだけど、そんなことでも意外と分かってなかったりするわけなんです。ただ一応ですね、こういうふうに働いているんではないかっていう説はあるんですね。ただ、実際ウイルスを感染させるんではなくて、化学物質を使って感染状態に近いような状態を作って調べる研究をやって調べた。で、そこから導き出されたような仮説なんです。で、この仮説をちょっと説明していきますね。動物の体にはですね、プロスタグランジンっていう物質があるんです。これは感染が起きている組織、その細胞で作られる物質で、炎症とか痛みを起こす物質なんです。だから、プロスタグランジンっていうのは体の中にある痛みの元っていうふうに理解していいと思うんです。ちなみに、その頭痛薬、痛み止めのイブプロフェンとかロキソニンっていうのは、このプロスタグランジンの合成を減らすっていう働きがあって、それで痛みを抑えるものなんです。で、インフルエンザウイルスに感染すると、プロスタグランジンが喉のあたりで作られるわけなんですね。で、この仮説ではですね、この喉の部分で作られたプロスタグランジンが血管に入って、で、血流に乗って脳まで入って脳に作用を起こしてるって、そういうふうに考えてるんです。で、その結果、頭痛とか熱とか行動の変化が起きるっていう、そういう考えですね。で、似た別の仮説っていうのもあって、で、それではですね、喉から別の物質が脳まで情報を伝えて、で、脳でプロスタグランジンが作られて、そこで作用するっていう、そういう仮説もあります。どちらの仮説でもですね、脳でプロスタグランジンが働いているっていう、そういう考えなんですね。 ちゃんと証明されたわけではないんだけど、まあ、定説っていうのはこうだったんです。でも最近発表された論文でそうではないっていうことを示しているものがあるんです。これはハーバード大学のビンという人たちが行った研究で、いつものように論文へのリンクはショーノートへ載せておきます。で、この研究ではですね、マウスにインフルエンザを感染させるっていう実験をして、脳にどのように情報が伝わっているのかを調べているんです。まず、このグループはですね、プロスタグランジンは EP3 という受容体に結合して作用するっていうことを示しています。ちょっと受容体っていうのに馴染みがない人もいると思うので簡単に説明しますね。で、まあ、プロスタグランジンっていうのは感染が起きた細胞で作られて、で、そこからその細胞の外に出て、また別の細胞に作用するわけなんです。だから、プロスタグランジンは細胞の外にあるわけなんだけど、でも別の細胞に作用することができるわけです。で、そういう時には、その細胞の表面にあるタンパク質に結合して作用を引き起こすんです。まあ、鍵と鍵穴みたいに言われたりもするんですけれども、そういう鍵穴の作用をしているタンパク質のことを受容体って言うんです。で、今回の研究では、プロスタグランジンの受容体がこの EP3 というやつで、病気の時の行動変化に関わってるっていうことが、まず明らかになったんです。で、この EP3 はですね、いろんな神経細胞にあるんですね。だから何かしらの形で、プロスタグランジンが神経細胞のあるところまでやってくればその神経に影響を及ぼすことができるわけなんです。で、これまでの定説でいけばですね、プロスタグランジンは脳までやってきてるっていうことなんですよね。だからまずこの論文ではですね、脳の中の EP3 をなくしてみたんです。今はですね、遺伝子の操作でそんな状態を作ることができるんです。で、その結果なんですけれども、脳の中の EP3 がなくなっても、感染すると元気がなくなったんですよ。だるくなってたんですよ。っていうことは、こう脳の中までプロスタグランジンがやってきて働いているっていう説は、間違ってるんじゃないかっていうことになったんです。じゃあ、プロスタグランジンはどこで働いているんだろうって考えて、そこからもっと調べていくとですね、人間でいうところの扁桃腺のあたりから脳まで伸びている神経があって、この神経が喉のプロスタグランジンを感知して、喉から脳まで情報を送っているっていうことが明らかになったんです。実際にですね、この神経を切ってしまうと、ウイルスが感染しても行動があまり変わらないっていう結果だったんです。まあ、少しは変わるんだけど、変化が小さくなっていたということなんです。ちょっとややこしい説明だったので、分かったことをまとめますね。まず、インフルエンザウイルスが感染すると、喉のあたりにいるわけなんです。で、そこで、プロスタグランジンっていう物質が作られて放出されるんですね。で、喉の近くに神経細胞があって、で、そこにプロスタグランジンが作用するっていうことなんです。で、この神経っ ていうのが喉の場所から脳まで伸びていて、で脳に情報を伝えて、でその結果、まあ、だるくなったような行動の変化が起きるっていう、まあ、そういうことが分かったわけなんです。でしかもですね、これで全てではないんですよ。インフルエンザが進行すると肺炎になったりするわけなんですね。で、この研究で明らかになったのは、肺から脳へ情報を伝える神経っていうのもあって、肺炎にまでなるとその神経でもって脳まで情報が伝わるっていうことなんです。だからこれまでの定説でいくとですね、プロスタグランジンが血液の中に入って体中に作用するっていう考えなんですね。だからどの場所で感染が起きても同じだっていう、まあそういうことになるわけなんです。でも今回の研究で明らかになったのは、感染してるっていうことを伝える神経が喉とか肺にはあって伝わってるっていうことで、そこからさらに考えるとですね、こう組織ごとに脳に情報を伝えるような神経があって、感染している場所によって行動が変わったりするみたいなことがあるかもしれないっていうことなんですね。でさらに言うと、こうだるいっていう状態を作る仕組みがさらに明らかになったわけで、この部分を標的にすることによってもっといい薬が開発されるかもしれないっていう、まあ、そういうことなんです。で、まあ今回の研究っていうのは、インフルエンザに感染してだるくなるっていう、ある意味当たり前のことなんだけど、でもその仕組みが分かっていなかった問題について、それを明らかにしたっていう研究なわけなんです。でもまあ、ここでやってる実験っていうのはマウスでやっているわけで、実際に人に効くような薬が開発されるようになるっていうのはまだまだ先のことなわけなんですね。で、まあしかもこう感染してだるいっていうことは体を休めろっていう指令なわけで、今のところはまあ感染したらしっかり休んだ方がいいと、まあそういうことなのかもしれません。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。